Mystery on Tokyo FM 80. In my life,
Tokyo FM Community Living Tapestry。この時間のお客様ご紹介します。営業コンサルタントの牛澤喜一郎さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
牛澤さんすごいんですよ。世界3位の営業マン、ということで、あさって牛澤さんが書かれた本が、書店に並ぶんですけれども、世界3位の営業マンが書いたトヨタの社長にホンダを売る方法、ものすごい気になるインパクトのあるタイトルなんですけれども、営業マンだけじゃなくって私たちにも、営業マンじゃない私たちにも参考になるヒントがいっぱいです。今日はその話、伺っていこうと思います。まずですね、牛澤さんは外資系の保険会社で営業マンをされてたんですよね。
はい、そうです
ね。え、初めからうまくいったわけではなかった。
もう最初は全然ダメでしたね。もうね、笑っちゃうぐらい、もともと営業経験がなかったので、25でこの外資の保険会社に入ったんですが、はい、もう見るも無残と言います。全く取れずに、で通常は保険と言いますと義理人情というふうに言われまして、自分の親とか兄弟とか親戚とか、
そうですね、
友達に、練習も兼ねてお願いに行くんですね。でその段階で、例えば私の幼馴染のところに最初行ったんですけども、いやお前にお金を預けるって、お金をこう捨てると同じことになるから、
それ牛田さんのどういう性格をご存知でお友達が
幼馴染なので知ってるじゃないですか、
はい、あ、ダメなとこもいいところ、
そうなんですよ、でお金を無駄遣いしたり、あまり考えなしに物を買ってしまったりとか、そういうことを知っているので、もう決して君にはお金を預けられない、知りすぎていて断られたっていうところから始まりました。
その牛澤さんを変えたきっかけは何だったんでしょうか。
まず一つはその失敗をしていくうちに、飛び込みという営業を最初していたんですけども、それしかできなかったんですよこれ誰でもできますよね。
ドキドキしますけど。
ドキドキしますけど。
はい、
で、訪問をしていて、大体1日こう、会えない人もいると50件ぐらい訪問するんですけど、それ一月もやりますとね、1000件ぐらい行くじゃないですか。で、どんなにおバカさんでも、1000回失敗すると、この方法は良くないってことが分かってくるんですね。で、だんだんその方向を変えていくうちに、そっか、向こう側が何か希望しているものとか、考えている悩んでいることとか、欲しいものを持ってったらいいっていうことにある気がつきまして、つまりもう保険の話はしないで、今日こんな、例えば今回の本も、今回こんなとんでもないタイトルの面白そうな本が出ましたよっていうふうに持っていくと、なんだなんだっていうふうになってきますよね。
いや、気になります。どうやってトヨタの社長にホンダを売るんだって。
そうですよ、
ね、知りたくなりました。
知りたくなりますよね、でも社長よろしかったらこれ読んでみてください、そういうアプローチに変えると、
会社の社長さんであればこういう本がきっと気になるだろう、じゃあ例えばそれが家庭の主婦であればまた違うものをお持ちになるわけですかね。
そうですね、今度主婦の時にはですね、主婦の時も普通に名刺とかパンフレットを持って訪問してたら、もう皆さん忙しいからもう全然知らない人間来たらダメですよね。
保険入ってるしもう今忙しいからいいわって言われちゃうかもしれませんね。
そうですよね。そうすると、節約、お金を節約する方法とか、収納上手な、カリスマの方いらっしゃいますよね、収納上手な本だとか、今の節約だとか、それから私が一番喜んでいただいたのは子供の才能を伸ばす方法とか。
それお母さんたち気になりますよね。
気になりますよね、
で、
こんなものを定期的に持ってまいりますけども、よろしいでしょうかっていうアプローチに変えました。
でも保険の営業の人がなんかそんな子供のなんか才能とか持ってきて、怪しいわとか思われないもんなんでしょうか。
怪しいわって思われますよね、
何が目的なのかしらとか。
そうですよね、で怪しいからこれは怪しいっていうふうに最初に認めて、当然初対面ですから怪しいわけです。
もうそもそも怪しい、
そもそも怪しいんです、
それが大前提。
それが大前提、でも2回3回持っていくと、決してこの人は最初100心配だったけど、 だんだんだんだんその怪しさが減ってきますよね、
はい、ああそうですよね。ちょっとお話聞いてみようかしらっていう気になるかもしれない。
そうですね、あの別に会わなくてもこうポスティングをしたり入れてくる作業をしているだけでしたから、はい、そのうちあの本の中にも書いてあるんですけども、接触頻度が営業って大事なんですね。
接触頻度、
はい、
はい、
たまに、三月に一遍会うよりは、1週間に一遍会う方が、だんだんだんだん仲良くなれるってことなんです。
それ友達でもそうですよね。
友達でもそうですよね、でそのことも分かってきましたので、
はい、
一つのエリアを決めて、そこのマンションとかその、主婦の方向けの喜びそうな今のものを定期的に持って行って、
はい、
だんだんだんだん仲良くなってたってことですね。
あの経費って大丈夫なんですか？結構本一冊もお値段するし、
はい、
そういうものをいろんな人に配るって、はい、かなりの経費がかかっちゃうんじゃないかと思うんですけど、
最初はそうだったのでそれも経費かかるだった、はい、今度はコピーにしました。
ああそれちょっと軽くなりますね負担がね。
はい、
はあ、そうやって世界第3位っていうのはどういうことなんでしょうか？
これはですね、自分の能力が低い時って、自分の能力を上げようと思うんですけども、
はい、
そんな短期間で一朝一夕で上がらないんですよね。
うん、そうですね。
そうしますとこれもあの数の論理で、聞く方に優秀な方がいるってことが分かったんですよ。
はい、聞く方に優秀な人、
はい、お客様の方がこの問題解決したいなって考えている優秀な方がいて、
はい、
そこにこうピンポイントでハマっていく話題を、私さっきのほら会社を経営している人とか優秀な営業マンってこの問題解決したいって考えています。そこにそういうものを持っていった、例えば営業力を上げたい、
はい、
時にこの方を持っていったとすると、これはいいじゃないかっていうスポットハマるんですね。
はあ、じゃあこう相手が何を求めているのかというところを感じ取って、
はいはい、
そこにピンポイントでスポット入っていく。
スポット入っていくんです。
それでも一朝一夕にできることではなさそうですね。
そうすると向こう側の能力が高い人だと、この話はこういうふうに使えるなっていうふうに広げてくれるんですね。
ああはいはい、向こうが広げてくれる。
向こうがです、
はい、
こちらでは想定外の使い方を向こうが考えることがあるので、
はい、
じゃあ牛澤君あの出入りいいよとか、
はい、
だんだんだんさっきと同じで会社の方でも、訪問できるようになるんですね。これを売ろうっていう話は全然ありませんので、向こうが営業力上げたいなっていう時に私はそういう方を持っていった、そうすると今度はじゃあ私が今どんな営業をしているか御社でちょっとお話ししましょうかとか、
はい、
ちょっとじゃあちょっと前話してみろよとかですね、
じゃあこっちがなんとなく営業マンっていうと饒舌に喋ってなんとなくこう相手をなんかこう説得しちゃうっていうか、
はい、
言いくるめちゃうみたいなイメージがあるんですけれども、
はい、
実は須田さんはそうではなくて、
はい、
相手の人が逆にどんどん聞いてきてくれる。
そうですね、
はあ、なるほどね。この あの本の中に気になる項目もいっぱいあって、例えばライバル他社の商品をあえて勧めることもある、
はい、
これちょっとイメージとは違うんですけど、
これも本当その1000回2000回やっぱ失敗してますと、でどこの会社のこの商品が一番いいという、
はい、
今はそういう時代じゃないじゃないですか、情報も氾濫してますし、
はい、
本当に飛び抜けてどれか抜きに出てればそれが当然売れますけど、まあ、寝たり寄ったりってあるんですよね、
だからこそ選ぶのが難しいんですけどね。
そうですよね、その時はこちらが選んであげるといいですよね。
はいはい、選んでほしいです。
選んでほしいですよね。
誰かに。難しい。
難しいです、
はい、
で私も売れない時ってズルをして、
はい、
相手のいいものは隠して、
はい、
悪いところを出して、
はい、
自分のいいところを言おうとするんですね。そうそう、
売りたいですもんね、自分のね。
売りたいでしょ、
はい、
それバレるんですね。
なんかこの人自分に調子のいいことだけ言ってるなみたいな風に人間って感じ取っちゃうんですかね。
そうですね、特に女性の方とかは、
はい、
いわゆる感性が鋭いですから、目とか、
はい、
態度振る舞いで、
はい、
さっきの怪しいじゃありませんけど、この人は嘘を言ってる。
あ、なるほど。 ね、はい、それを嗅ぎ取られてしまう、
はい、
でもそんな時にあのいやお客さんのニーズだったら実はこれうちの製品じゃないんですけどこっちの方がいいかもしれません、はい、という言い方をするとあらそんなこと言うって本当に私のこと考えてくれてるのかしらっていうふうに信頼を得ていくと。
そうですね、
はい、そしてこの本にはですね人生では誰もが営業をしているという項目もあります、はい、そう営業マンだけじゃない、私たちにもヒントになるお話があるんです。この曲の後伺います。
はい、
ジェームス・イハ Be Strong Now。 東京のタペストリーお送りしたのはジェームス・イハで Be Strong Now でした。スタジオには世界3位の営業マンが書いたトヨタの社長に本田売る方法という本を書かれました営業コンサルタントの牛澤喜一郎さんを迎えしています。牛澤さん先ほどあの話を伺いましたけどひたすら飛び込みをやってそこから少しずつヒントが分かってきたということでしたけど、まあ、そうやってじゃあやるかということのきっかけになったのは奥様が妊娠されている時に会社から退社宣告を言い渡されてもう後に引けないやるしかないという状況だった。
もうそうですね本当人ってなかなか変わる私のように特に弱い人間はそこまで追い込まれないとダメだったんでしょうね。
いやだからこの本を読ませていただいてあ確かにこれが全部できたらこれはいい営業マンになるだろうなと思ったんですけど、
はい、
私にできるかなってその点こう牛澤さんが他の人とじゃあ違ったところって言ったら、はい、やっぱりその窮地に立たされたっていうことなんでしょうかね。
まあ、窮地といっても、あのそれでなんか悲劇的なことが起こるわけじゃないので、
はい、
あのやっぱりその失敗をたくさん早い間にたくさん失敗したので、じゃあ違う方法っていう、
はい、あの
それができたからですね。
多くの人は失敗を恐れると思うんですけれども。
そうですね、
失敗を恐れない何か方法ヒントってありますか。
失敗してもどうってことないっていうことですね、
はい、言われるとそうだとは思うんですけどなかなかそう思えない、はい、
あの自分の気持ちがへこむだけじゃないですか。
へこみますね。
だから私はあのこれは営業の方に限らず、家庭を守るの主婦の方でもそれから、はい、女性の一般の方でも、自己肯定することってすごく大事だと思うんですね、
はい、
あ失敗したけどでもチャレンジした自分は偉いじゃん、
はい、
っていうふうに、はい、あのこう物事を考え方変えていくと、じゃあ今度はこのことやったらどんな失敗があるかなとか、うんうん、あどんな変化があるかなとか、
はい、
そういうふうにこう楽しめるっていうことが、
はい、
こう人生全般で大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
だって失敗するとそこから得られるものって大きいですもんね。傷ついて落ち込みますけどね。
そうですね、
あそういうふうに前向きに考えていく。
そうですね。
なんかそれって営業マンだけじゃなくて、
はい、
あのまあ主婦の方、お母さん、あるいは仕事してない方、いろいろあのいろんな社会のシーンできっと役に立つことなんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
なんかそういうヒントもこの本には書かれてるんですよね。
そうですね、まあ、あの営業ってこういうバリバリやりなさいっていう本はたくさんあるんですけども、私の場合は2つポイントがあって、
はい、
まあ、1つは私はその相方どう会うか、はい、誰と会うかっていうところを1つこう極めてきたのと、もう1つはその人間関係を要は作ることですよね、
はい、
で一番身近な問題が多くの方悩んでるんですけど、それが夫婦じゃないですか。
そうでしょうね、はい、
それか夫婦でしょ、親子でしょ、隣ご近所でしょ、
近いところです、
近いところなんですね、
はい、
でそういう人たちとは、まあ、会社の同僚先輩もそうなんですけど、
はい、
簡単に解決できませんよねいや自分が去ればいいという問題じゃないので、そこの関係を、自分から変えていくにはどうしたらいいのかなっていうふうにしないと良くならないじゃないですか、ですから、で世の中って大体半分の人がですね、
はい、
TPO をわきまえない人なんです、
はい、え半分の人が TPO をわきまえない
ない人、
はあ、そうですか、
はい、これはそのユングがもう昔から言ってる心理学の理論なんですけど、これ知るとすごく楽ですから今日ぜひねこれをあの主婦の方聞いてほしい、女性の方聞いてほしいんですけども、はい、世の中の半分は TPO をわきまえない人で、半分は TPO をわきまえすぎの人なんです。
あれ、ちょうどいい人があまりいないんですかね
ちょうどいい人があまりいないんです。
はい。
おそらくあの女性の特に西戸さんなんか経験があると思うんですけど、はい、この場でそんなこと言うっていう経験ありますよね。
むしろ私が言っちゃいますね。
言っちゃう方かもしれない、はい、そこなんですね。でもここで本当は言わなきゃいけないのに言わなかったりって、
それもあります
ね。ありますよね、
はい、
変に気を使いすぎてしまう、
です
から心配性の人はもうガンガン入ってくる人がいるんですけども、
はい、
この人は TP をわきまえない人なんだ、
はい、
っていうふうに思うだけでも、相当心が軽くなりますよね。
なんでこの人っていう気持ちがなくなりますよね。
なくなります。もうこういう人なんだからっていうふうに思っとくと楽なんです、
はい、それは自分自身のストレスが軽くなりそうですね。
もうすっごい軽くなります。
じゃあそういうふうに世の中には TPO をわきまえない人、わきまえすぎの人がいるんだと思って、はい、この人はあ、こっちなんだなと思ったら、
はい、
付き合い方も楽になっていく。
楽になりますね。
で最後に今営業者の中で聞いてくださっているサラリーマンの方とかも多いと思うんですけど、
はい、
周りはこう部下のやる気がなかなか引き出せなくて悩んでいるという上司の方、
はい、
そういった方へのアドバイスをお聞かせください。
はい、僕は今と同じで上司の方は特に、部下の方の話を聞いてあげるってことですね。こういうふうにやったら売れるんだよっていうことは毎日言ってると思うんですけども、もっと、広い範囲のことで、
はい、
何かしてこう悩んでいると動きが鈍くなりますから。
そうですね、止まっちゃいますね。
止まっちゃいますよね。これはもう上司であろうと今の夫婦であろうと親子であろうと、聞いてあげるっていうことが一番大事 で、でそれを認めてあげるっていうことをしないといけないんですね。
ついついなんか教えるっていう方にこうね、視点が行きがちかなと思いますけど、
はい、
そうじゃなく聞いてあげる、
聞いてあげる、
うんうん、
これが今一番必要で、そして相手を認めてあげるっていうことが人間関係を良くするコツですし、
はい、
売れるコツなんですね。
実は
実はで、これが先ほど本50のルール書きましたけども、全部やる必要がなくて、
はい、
もう夫婦の会話も親子の会話も聞いてあげて勉強さすとか、
はい、
それから、夫婦がもっと仲良くなるとか、
はい、
会社の関係もの上司部下でも仲良くなるとか、
はい、
全部聞いてあげて相手を認めようっていう、そういう気持ちになるだけで、
はい、
もう今すぐ10時30分からできます。
そうですね、
はい、
そっか。ちょっと早速今日はよし聞いてあげよう、話を聞こうという気持ちで一日過ごしてみる、
はい、
そうするとなんか早速変化が感じられるかもしれませんね。
もう西田さんおっしゃる通りで、
はい、
少しの変化を感じると人間ってどんどんどんどん成長するんですね。気づきますから、その1年間で10センチ伸びるところが、
はい、
1月で10センチ伸びる、そのぐらい変化成長します。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。ぜひ皆さん手に取ってみてください。吉澤さんの著書、世界3位の営業マンが書いたトヨタの社長にホンダを売る方法、アスコムから出版されます。あさって書店に並ぶ予定となっています、
はい。
この時間のお客様、営業コンサルタントの吉澤喜一郎さんでした。吉澤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。